いくらでも疲れないで祈れるということが賛美で祈って分かりました。だからイエスよこの手を捉えてまい、私が今抱えている問題、私の手には負えない、ね、でそれを主よ私にはできません、私の手を取ってくださいって、もうこういうになっている状態、もう私は動けない、でもイエス様そこを私スーッと引き上げてください、ね、でそれでも私が動けなくなっちゃったらイエス様あなたがこう抱えて、ね、それで私を歩ませてください、でそういう意味が込められているんですね。人生を生きていればあれこれがあって本当に疲れてしまって何もできない時があるんですよ。何もできなくてそこに塞がれていても何にも解決しない、もう疲れてもうどうにもならない時に、その時に私たちが何をするかしたら、イエス様助けてってやってるんですね。イエス様助けてって、私を捉えて私を助けてください、私が何を助けてほしいのか、イエス様が私たちに聞くわけなんですよ。聖書を見るとあなたに私が何を知ってほしいのかっていうのをイエス様は必ず聞くんですね。ダビデの子孫イエスよ私を助けてくださいって、ね、そういうふうに、ね、目が見えない人が叫んだら、イエス様は目が見えない人がイエス様のところにも行けないわけなんですよ。その場において彼がやったのは、ダビデの子孫イエスよ私を助けてください、憐れんでくださいって言ったのね。そしたらその声がイエス様のところに走っていきました。声、自分が言ってる声がイエス様のところに走っていて、それがイエス様の耳に届いた。そうするとどうなったかって言ったら、あの偉大なる方、ね、全能なる方がダビデの子孫イエスよ私を憐れんでくださいっていうところに来てくださったんです。自分ではいけない人が声でイエス様に走っていたら、イエス様が来てくださったんですよ。でこの賛美はどういうことかって言ったら、そういう意味です。もう力尽きてこの問題ね、これはもう私の手には負えません、だからイエス様助けてくださいということをこの賛美で祈るとどうなるかって言ったら、私は動けないんですよ、ね、疲れ果てし身を、私のもうあまりにも疲れているから動けない、それで嵐の中もビューンビューンビューンってもう人生の嵐があって、その嵐の中にあってイエス様助けてだけを言っている時に、ね、その時にイエス様がこの声に答えて、私がいけないイエス様が来てくださる。でその時に何を言うかしたら、イエス様これがありますあれがあります、もう私の手にももう負えません、何にもできません、これは私はあなたにしか言えない、だから助けてください、重ね重ね苦難重ね日に、重ね重ね苦難重ね日にイエスよ助けてください、叫ぶ声に耳を貸して、誰かが何か言ってるな、私を助けてください。本当にね、助かりました。私これで先月の末までちょっと私片付けなきゃいけない問題があったんですけれど、これね問題課題だったら中でな苦しみながらちょっと待つ暇があるんだけど、これ金銭問題がかかっているからもう猶予がないわけなんですよ。先月の末までもうそれを片付けなきゃいけない、でも私には片付ける力がない。イエス様にずっと私が祈ったのは一個しかないんです、イエス様助けて、ね、そしたら本当に不思議な方法で助かりました。そんでそれをね、その前日31日に私はその支払いをしたんですけれど、前日30日に与えられた。これがイエス様の助けの方法なんです。私がやったのは毎晩毎晩、私の手には負えませんしよ、なんで私がこれをしなきゃいけないかって、それはイエス様が私に知ってあげなさいって言ったから、だから私はします、でも私にはできません、だって実際的にお金がかかってる、ね、でそのお金というのは天から降ってこないんですよっていうことだけど、イエス様が心の中にそれを知ってあげなさいっていうことがあった。ただ私はできないけどイエス様助けてって、イエス様がその人を助けたいから私にそれをねしなさいって言った。だから私はイエス様の代わりに
助けてくださいってずっと祈った。そしたら不思議な方法でそれがまた与えられて、それをまあ支払いを済ました。でそれがねギリギリ31日でリミットなんですよ、話した。なのにギリギリの日30日にそれがもう与えられた。それで31日にそれを支払いをすることができたということなんですね。でこれで私が何かやったのかなと思ったら、ずっと私は人に言わないでずっと祈った。イエス様助けて、もう本当にね寝ようとしてこうやってる時もイエス様助けて、こうやってる時もイエス様助けて、もう起きていった時も時にはイエス様助けてって起きてるんですよ。でそこまでやったらちゃんとそれが与えられるっていうことなんですね。だから自分の言葉であれこれを言うとすごくね不純なものがそこに混じってしまって、祈りがかえって邪魔されてしまうっていうことだから、イエス様は私たちが自分が言ってる言葉に説得してイエス様をね拝み倒して言うことを聞かす神じゃない。イエス様が聞ける方、私はそれを祈る人ね、祈ったらそれを知ってくださる方はイエス様、私はお願いする人、これをはっきりとして、その後はイエス様全能でしょ、全能なんだからあれこれね細かく言わなくていいの。イエス様助けてでいい。なぜかというとイエス様は全能なる方なんですよ。私の事情を私よりほど細かく知っておられる方なんですよ、ね、でその証として私たちは自分のね体でありながら自分で管理しながら生きることができないんですよ。自分の体なのにね、自分は健やかに健康で生きたいのにどこか不具合が生じて病気にかかったりするんですね。でそれはどういうことかって言ったら、これは私が使っているだけで自分のものじゃない、使っているだけで自分のものじゃないんですよ。これを全部イエス様に明け渡すっていうことが私たちには必要だから、イエス様に本当に助けていただきたいことがあった時っていうのは他のこと一切言わない。それを思いながらイエス様これを助けてください、イエス様助けてください、これ以外これ以上の祈りはありません。イエスよこの手を捉えたまえ。皆さんがこれを賛美する時に本当にこれを助けてください、これを形つけてください、これを祝福してください、これを癒してください、これを速やかにしてくださいだけでいいんです。だから今から私たちはそれを訓練しなければならない。直接私たちがそのこの祈りの中に入って、この祈りのね絶大な力がどんなものかを私たちがまず体験しなきゃいけない。だから本当に助けていただきたいものをこの賛美をするときにイエス様助けてということでお願いしてください。じゃあお願いします。 それが12月までにそれが戻ってこなかったら大変なことになっちゃう。それでそのパスポートが入っているものが誰が持ってったのかなんとなく分かるんですよ。その人が持ってた、そのカバンを持ってた。だから誰が持ってたのか分かっていながら、その泥棒されましたってね、警察に行くのがなんとなく心にしっくりこないということだから、なんとかしよう、それを返していただけるように、返していただけるようにってもうずっと願っていたんですけれど、それ一向に返ってこない。で12月になったらもうそれはもうリミットなんですよ。だからその時に私はもうある晩ね、もう悩んで寝れない。その晩はもう悩んで悩んで、もう今まで祈ったんだけど全然もうその帰ってくる兆しがないということだったんですね。そんでベッドの上でああってやってるんですけれど、その時にね賛美がポカーンと入ってきたんです。それでその賛美が入ってきたのがね、主よ主よ聞きたまえって、その賛美なんですよ。だから心が悩んでる時っていうのは真実な祈りの言葉が出てこないんですよ。こう祈らなきゃいけないんだけど、心が悩んでるからどうも祈れないんですよ。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃになっちゃって、それでもう祈れなくて、ああイエス様ってやってる時にそれがポカッときた。それで何をしたか、一晩中私ね、主よ主よ聞きたまえって一晩中それをもう寝つくまでそれをずっと賛美してた。でその時に、ね、賛美の意味が分かなかったんです。そしたらそれを賛美をね一晩中知ったんですよ。その2日3日ぐらい経った時に手術ね、手術に礼拝に行った時にまたその賛美がそこにあったんですね。でその時に私の心の中に、あ、解決された思いが、どういうことかって言ったら、私が一晩中主の前にこれ賛美捧げたでしょ、その荷物のことで悩んで。そしたら教会に行った時にまだその賛美が教会の礼拝の賛美の中に入ってた。どういうことかって言ったら、イエス様が私に憐れみを与えてくださって、あなたの賛美は私は受け取ったよ。だから私が一晩中やってた賛美がその主日の礼拝の賛美として選ばれて、それで私にね、あなたが賛美した賛美を私は受け取ったよ、もう大丈夫だよっていうことだったんですね。お見事。その荷物をですね、不思議な方法に私に来たんですよ。私の知り合いのところにね、それを荷物を届けに来た。でその知り合いって誰かって言ったら、この間家を追い出されるって言われた。その子がその時はもう結婚してない時だけど、その知り合いのところにね、その荷物が来たんですよ。だからその人は私に直接渡すことができる。から そこに荷物をあげて私の手に渡るように。でそれは今まではずっと持っていた荷物でしょ。だけどなんでその荷物をね、自分が持ってた荷物を恥を忍んで届けに来たかって言ったら、人の思いと心というのは主がね探るともう抵抗できる。自分が持ってた荷物ですよ、持ってったら私が持っていきましたって半個済みになっちゃうでしょ。でもそれをね、もう忍んでなんで届けなきゃいけないかって言ったら、それを届けないともう恐れが来てたまらないということで、それは届けられて私のところに来たんですけど、私は本当にね不思議な方法でイエス様からそういった似てるようなことをたくさんしていただきました。だから賛美で私の心がくちゃくちゃで悩んでいる時は肝心な祈りができない。だからその時は賛美、賛美で私の願いを込めて祈るということが祈りの最大こう短縮されて、ね、短く主の前にスッといけるということであることはその時に分かって、それからね時々いろんなことがあると自分一人の方法としていつも賛美をしながら主の前に立った。でその都度主から答えをいただいたというのが私の今までの信仰にある証なわけなんです。だから自分の思いと心がね侵されてくちゃくちゃの時は言葉で祈らないでください。そのことに一番ふさわしい賛美歌を一つ選んで、その賛美歌で自分の思いを乗せて祈ってください。で今ここで私たちがしなければならないことというのは、私たちが賛美した時にこの賛美がどのように私たちに働いて、そして私たちに証が与えられているかということを私たちは証明しなきゃいけないんです。だからここにむやみに座っている必要ないんですよ。願い事がなければむやみに座る必要ないんですよ。願いを持ってね、嫉妬賛美と願い事を持って主の前に出なさい御言葉が言っているんだからね、本当に願い事を持って皆さんが出てください。イエスよ、この手を捉えたまえ。何を捉えてほしいか、中には子供のことを捉えてほしい、中にはまだ問題があるからこれを何とかしてください、中には主よ途絶えているね、この何だか知らないけど不気味なこと、これを何とか取り除いてください、いろいろとあるわけなんですね。だから一つだけ一つだけ願いを持って今この時間主の前に立ちたいと思います。イエスよ、この手を捉えください。
Thank you.
ですよ、私を助けてくださいと祈ってください。イエスよ、私を助けてください。イエスよ、私を助けてください。イエスよ、
thank you.
내가 알지 못하는 귀한 일을 내가 내게 보이려 하신 주여, 부르짖는 자의 기도에 응답하시고 주님을 의지하는 자의 믿음을 응답하시는 주님, 주님 심령의 깊은 곳에서 주께 부르짖게 도와주시옵소서. 예수여 나를 도와주소서. 예수여 나를 도와주소서. 예수여 나를 도와주소서. 할렐루야. 예수여, 아나타와 私に 叫べ、 私はあなたに答えよ。そしてあなたが知らない私の奥義をあなたに示そう。イエスよ、人に聞こえるようにではなく、イエス様、あなたが聞こえるように、あなたが聞こえるように、私たちがあなたの皆を呼ぶ信仰をください。主を助けてください。あなたの栄光のために助けてください。あなたの皆の栄光のために私たちを助けてください。一人一人を助けてください。一人一人を助けてください。一人一人を助けてください。私を助けてください。この私を助けてください。イエスよ、助けてください。他の誰でもなく私を助けてください。イエス様、他の誰でもなくあなたの栄光のために私を助けてください。私を助けてください。イエスよ、助けてください。旅での子孫イエスよ、私を憐れんでください。旅での子孫イエスよ、私を憐れんでください。主はキリスト、生きておられる神の御子です。主は油注がれたキリスト、王の中の王、主の中の主、御父から油注がれて私たちのところに王として来てくださった方、私たちの主人として来てくださった方、主はキリスト、生きておられる神の御子です。イエスよ、王の王なるキリストイエスよ、私たちを助けてください。あなたの王なる権威で私たちを助けてください。あなたの王なる権威で私たちを助けてください。王なるイエス様が私たちのために流してくださったその高貴な血潮で私たちを清めて私たちを助けてください。王なる方が私たちの全ての罪のために死に、王なる方が私たち全ての信じる者のために生き返り、そして私たちに生きよう、生きよう、生きようと、生きなさいと、この命で生き直せ、この命で生き直せ、この命で生き直せと、この命、私の復活した命で生き直せと、私たちに命を渡してくださっているイエス様、あなたの復活した死が犯す ことができない復活の命、闇が覆うことができないあなたの復活の命、光なる命、その命を一人一人に与えてくださり、その命で生き直すことができますように、その命の光で闇を追い出し、火の陰に座っていた者に主よ、あなたの救いが与えられますように。イエスよ、私たちを助けてください。あなたの皆にふさわしく私たちを助けてください。あなたの血潮と命で私たちを助けてください。この問題から、この病から、この不和から、この貧困から、この悲しみから、この病から、主の愛が20番です。
Thank you.
体はどうやって動くかさ、 私たちがあこれしなきゃと思った時に、これしなきゃと思った時にこれが機能する、手足が機能するということなんですね。だからどういうことかって言ったら、私たちは中を直さないことは外は治らない、ね、一番肝心要で中がね、今がんにかかっていて、それを取り除かなければならない時に、ね、外は見えないんですよ。見えないから自分が健康だと思って動いてるんです。でも外のこの体とかは耐えるところは限界があるんですね。耐えるところは限界があるから、この限界があるところ、これを乗り越える機能を持っているところがどこかって言ったら霊の機能なんですよ。ここは霊、ここは霊魂の魂です。霊魂、これ肉です。で動物はね、これとこれはある機能は違いますけれど、とりあえず動物も体とね、最低限のね、その肉を生かすための根の機能を持っています。でも動物はここを持っていない、ここを持っていないからね、動物にはね妬みがない、動物は妬みないんです。どうやってそれが分かるかって言ったら、人間はねいじめられると絶対忘れない、いじめた人ね。それはなぜかというと霊が痛みを覚えているから。で動物はね、虐待されてもすぐ忘れるの。なぜかというとこことここだけで生きてるからね。だからどうする、動物が虐待した、動物虐待した人がいるでしょ。その人が今度はね、犬でも猫でもね、よしよしよしって言ったらね、恐る恐るまた行くんですよ。でそれはどういうことかって言ったら、目で見て自分で感じていることでよし悪しを決定する。だから虐待されてね、そうだったのにまだね餌持ってこうやってやると、餌というものを目で見ているから、餌を見て見た時に食べたいという本能、それが動くから虐待されたくせしてまだそこに行って餌に連れられてまだ虐待されてしまう。これが動物の獣の世界。人間は自分を虐待した人っていうのは忘れない。どういうことかって言ったら、人間はこことここだけで生きるんじゃない、ね、人間は心で痛みを感じる、ね、心で痛みを感じるものだから、虐待した人をその人がよっぽど自分の前で悔い改めて、もう自分のここがすっきりするまでその形を示さなかったら、その人絶対信じません。ここを持っているもの、ここしか持っていない人というのはもう本当に別世界に生きているということなんです、ね、だからここを持っている人、クリスチャンというのはこことここだけで生きてはいけない。ここで仕切り直しをしなきゃいけないんです。全てのことしっきり直しをしなければ。だから皆さんが自分がこことここだけで生きるものだと思ってはいけない。こことこことこれで生きてるということだからね。悪いことはどこから始まるかって言ったら、ここから始まる。悪いことっていうのはいつ始まるかって言ったら、利益を数えるときにね、こうすれば私に利益があるということをやるときにメネメネしちゃって、ね、自分の分取りのためにやってしまうということなんですけれど、いいことというのはここから始まる。で、悪いもいいもなく主が私たちに信号を送っているときよ、信号を送っているときもここから始まるんですよ。ここじゃないんです。夜道をこうやって歩いてるじゃないですか、なんとなくね、接種がちょっとする時があるんですね。でこれが信号なんです。 さっきまですごい楽しく笑っていたのに、突然ドキッとしてあることを思い出す。これが信号なんです。で、この信号を受けた時にクリスチャンである私たちは何をするかということは、信号、ドキッとする信号を受けた時というのは、必ずしなければならないことは悔い改めです。自分にドキッとするようなことをね、それがドキドキってきた時というのは、今主は何を言ってるかって言ったら、あなたに嫌なことが起きるよ、嫌なことが起きるから、そこをなんとか私は守りたい、だから私があなたを十分に守れるように、あなたは私に悔い改めてください。ドキッとすることっていうのは必ずね、罪が潜んでいるんです。なぜかというと、主は平和の方なんです。だから主が与えてくださることにはドキッとすることがないんです。だからキリストであって生きているのにドキッとすることがある時っていうのは、何を思うべきか、まだ私が気づいていなくてね、軽んじてないがろしろにして悔い改めていない事柄が私にはある。だから例えば子供のことでドキッとしたら、主の前で祈る。主よ、今子供のことで今突然ドキッとしました。私が気づいていない罪、それを主よ許してください。できるならば私に気づかせて、こと細かく心の底から私が悔い改めることができるように、イエス様、私を助けてください。ドキッとしたことには必ず罪が潜んでいる、ね、で、その罪をイエス様の前で告白して、それで血潮で清めていただくと、どうなるかといったら、このドキッとしたこと、これが悪いことが働かないように主が守ってください。で、これがイエス様が私たちに送る信号なんですけれど、イエス様がない人たちはドキッとしたらどうするかって言ったら、そのまんまドキッとしたら、なんか嫌なことが起きそう、あ、なんか嫌なことが起きそうだわと思いつつ、それに何にも処置をしないということだから、その嫌なことが起きてしまう。クリスチャンにドキッとすることが起きたら、イエス様の前でまず悔い改める。そうするとこのドキッとすること、それを主がね、なんとか解決に向かわせてくださいということなんですね。だから自分がこう人生を生きているときに、なんか不安で時々することがあったときには、必ず必ずですね、悔い改めてください。そうすればどういうことが起きるかしたら、ドキッとするときっていうのは、私がわからないこう死の力、ね、闇の力が動くっていう信号なんですね。でも悔い改めるとどうなるかしたら、死の力はイエス・キリストの命によって飲み込まれる。闇の力はイエス・キリストの光が与えられて去っていく。その働きが出てくるということですから、なんか、ああ不安だわ、ドキッとするわと思った時は、すぐイエス様許して、ああ私が知らない何かがあります、イエス様許してください、そして罪は許して私は清めてください、このドキッとするところから私を平和にしてくださいって祈ると、そこにはね、イエス様がスッと入っちゃう。それで私たちは助かるわけなんです。主の愛というのは、こういう時に私たちが信頼しなければならない。私の罪が本当に真っ赤だとしても、主の愛のゆえに流してくださった血潮は私たちを清めてくださって、雪のように白くしてくださるということなんですね。だから主の愛が今ドキッとする私を包んで、ね、そして私の真っ赤な罪を清めて、血潮で清めて、雪のように白くして、本当に私は主にあって、ね、嘆いていること、悲しんでいることが、この愛によって逃げ去っていく、逃げていく、それを私たちは体験していきたいと思います。主の愛が今もう一度あなたではなく私です。
Yes.
ある伝道師さんなんですけれど、その伝道師さんは結婚をして、自分は伝道師にはなったんですけれど、その伝道師になったそのきっかけというのが、夫があんまりにも悪いんで、ね、その夫を治す方法というのはイエス様を信じるようにするしかないと思って、イエス様を信じるようにしました。だけど夫が教会に来た時は教会の人、ね、世の中に6日生きている時はイエスの御名によって祝福します。
アレルヤ。
主イエスキリストの御名によって産んで増えて地に満ちよう、これは主イエスキリストの命令です。アレルヤ。イエスの御名によって祝福します。アレルヤ。そんでですね、この伝道師さんが夫を伝道したんですけれど、この夫っていうのは主日教会に来た時は生徒なんです。6日間世の中に生きる時はバリバリ世の中の人、博打はやるわ、ね、女遊びはやるわ、ね、借金はする、もうどうしようもない。それでこの伝道師さんはずっと主に祈って、この夫どうすれば治るかなと思った時にふっとひらめいたの、あ、この人牧師になればこんなことできない、牧師になって女遊びできないよね、牧師になって博打はできないでしょ、ね、牧師になって嘘ついて人に借金して、ね、それで悪いことをしないわけなんでしょ。そんでこの伝道師さんは考えた、私この人を牧師にするために私進学校行こう、で自分の夫を牧師にするために進学校行ったんですよ。それで進学校に行って、彼女はね、進学校卒業して、それで伝道師になりました。お祈りして、もう牧師になるように夫をずっと祈っているんだけど、もう夫はずっと悪いことばっかりしている。お祈りをずっとしてました。そしたらね、この夫がね、またね、もう本当に口がうまい。だからクリスチャンっていうのは心優しいでしょ。ごめん、もう今度しないって言うと、もう許すわけなんです、奥さんが。でその言葉にまだね乗せられちゃって、今度しないっていう言葉に乗せられて、主を感謝します、夫がもう今度しないって言っていますから、主を感謝しますっつって、新しい事業をして、今度はねたくさん儲かってね、それでね、なんとか安定したら自分が進学校にも行くとか言ったから、その事業をするためにね必要な資金があるでしょ。で教会のある方にお金を借りた。それであの人この人からもお金を借りた。そしたらね、教会のある人、そのお金を貸した人っていうのはお金を利子でお金を貸す人で、その利子が入ってくるとすごく数えるのが楽しい人っていう方なんですね。私はその両方をしているっていうことなんですけど、この教会のある方から借りたお金が300万。そしたら夫がやっぱチャランプランして、そのお金全部、そしたら教会の中でお金を借りたから、もう彼女の伝道師としての働きがもうすっごい邪魔されるわけなんですよ。そんでしまいにどこまでなったかっつったら、教会の中で詐欺師呼ばわれる。この詐欺師、お前なんかがなんで伝道師なの。彼女が知ったことは夫を愛したことだけ、ね、夫がごめんなさい悔い改めましたって言ったから、それを信じただけ。そしてその夫を立て直して、ね、夫が人らしく生きるために、ね、その後をなんとか応援しただけ。でも彼女があの人からこの人からお金を集めて、それで夫に渡したから、みんな彼女に言うわけなんですよ。それである時ですね、その方にいろんな人がもう教会の中でなじるように、この詐欺師って、すごく大きい教会ですよ、日本で一番大きい教会。そんで その金銭関係によって教会の中でトラブルが起きたから、この伝道師さんは教会の中でいろんな牧師さんたくさんいますよ。その中でも人間の一人として数えられなくなった。でそのことがね、韓国の本部の教会にまで報告された。だからこれ以上そのことが大きくなってしまうと、もう伝道師辞めなきゃいけない。だから今も辞めなきゃいけないんだけど、教会は辞めてほしいんですよ、その色。でも彼女は辞めないでずっとそこにいるわけだ、ね、である時ですね、私の知り合いのクリスチャンの方から私に電話がかかってきたんですよ。なんとか伝道師さんが今大変なことになってるよ、そんで教会の中で詐欺師呼ばわりされて、ね、もうすっごいもう中で立場悪くなってる。その天道師に対してね、異念諸念ってね、もう日本語にはない。悪言葉。その教会の中で賛美した祈った口で言うんだよ。お金がかかるとね、人間ってね非常になるの、ね。それで大変なことになってる。その時にね、それを聞いた時に、私ね、その天道師さん好きじゃない、普段あんまり好きじゃないんですよ、その方。なぜかというと、その人はね、私にね、やかましいことを何度も言ったことがある。私に何を言ったかって言ったら、まず言ったのはね、この教会で進学校行く人は、本当に進学校行かなきゃいけない人はあなただよっていうことを、あおっと言うんですよ、私に。だからやかましい、私はそのつもりないのに、いつもそんなこと言うから私やだと思ったの。その次、私がよく泣く、泣いているからね、私にねこう言ったの。あんまり泣くとね、泣き面に蜂だよ、日本語にはこういう言葉があるよっていうことを言われたの、私。なんで私イエス様の前でもう涙が出てきて出てきてどうしようもないのに、それで泣いてるのに、なんで私に泣き面に蜂なのって、本当にこの口がやかましいなっていう人だから、あんまり私とはこう性質が合わないから、普段私はもう教会の中の付き合いはしたけど、教会の外での付き合いはその人とはしない。である時その人は東京の教会の伝道師になったわけ、横浜教会からね。でその方がそういう状況の中にあって、ね、アメリカにいたローレンスのママが私に電話がかかってきたわけなんですよ。今こうでこうで大変なの。でその時にね、好きじゃない人なのに心にスッと入ったんですよ。あ、これ私なんとかしてあげたい。だから個人的には好きじゃない人ですよ。でもその人、主のしもべでしょ。主のしもべがね、教会の中でね、あんなこと言われて、あれはありえない。それもね、汚いお金で、お金が関わってそういうことを言われる、ありえない。と思ったから、誰が言ったの？つったら、ムンさんつったんです。あ、そう。言ってあんまりある。次誰が言ったのって言ったら、チャンさんって言ったんです。ちなみにチャンさんはその人のおかげでイエス様信じたからね。だからお金が関わるとね、人はねすごい汚い。イエス様そうですよね。そんでちょうど私ね、その時、韓国語で言う無人ですよ。でそれを入ってた。それでその電話の時に私イエス様の前で祈ったんです。イエス様、この無人が今月私に落ちたら、私はこのお金をその方に差し上げますってお祈りします。そしたらね、それ落ちちゃった。そんでお金をもっと大 してで300万を作りました。でその300万をそのように直接渡そうかなと思った時にイエス様の声が聞こえてきた。その人に渡してはいけません、その夫に渡しなさい。そんで私言いました、これはあなたにあげます、でもこれはあなたにではなくあなたの夫にあげなさいということを私は聞きました。だから夫にあげたい。そしてデニーズであった。そしたらその時、まあ、向こうの人が先にデニーズについて、私が後でデニーズの中に入っていくわけなんですけれど、不思議なことが起きたんです。ピンポーンってこう音がするからこう入ってくる お客さんも見るじゃないですか。こうやって見たら私がパッと入ってきたんだって。それからはもう光があって、他の人が何も見えない、光がさーっと光しか見えない。夫がそれを体験したわけなんです。そんで私がそのテーブルに ついた時にすごい不思議な顔してた、不思議な顔してたんですよ。その時私は分からないんですよ、彼が何を体験しているのか。それでお祈りをしてそれを出しました。でお金を払った。その後ですね、それからその夫は何かしようとするとその光が、そんで、はあ、イエス様にこんなに助かったのに私がこんなことしちゃいけないいけないということの重ねがずっとずっとあって、どうなったかと言ったら今は牧師さんになってる。すごい愛に満ちた方なんですよ。自分がたくさんの人生の失敗をした方だからね、失敗する人を見た時にそんなこともある、そんなこともあるということで、もう愛に満ちた方なんです。だから人をね、あなた何ですかっていうのがしない人、すっごい愛に満ちた方。そして、ね、この夫婦は確かね、クリスチャンチャンネルのなんかあのテレビに出た時に証しをしてるんですよ、自分がどういうものだったのか、そしてどうやって主に救われて今牧師になっているのか。あの主が働く方法というのは不思議です。その人は私と仲がね、いい仲じゃないから、私にお願いをして何とか解決してみようっていうのはこれっぽっちも思ってなかった。でもね、イエス様の名前をずっとずっとずっと呼んでいた、助けてください。そしたらイエス様がある人を通して私の耳にそれを入れて、ね、その同時そのお金は私には必要じゃないお金だったから、その方の祈りにちゃんと主が応える形でそれを出しなさいということで、それを渡して、でどうなったかって言ったら、本当に夫が牧師になって今素晴らしい働きをしているわけなんですね。でどこまでの働きをしているかって言ったらね、自分の錬金なんかも、韓国の教会だから、もう地震があった時とかそういう時にもう信者がバーッと減っちゃうわけなんですよ。そうすると教会をなんとか運営していくために必要なお金が足りなくなっちゃったりするわけなんですね。信者がいてもいなくても家賃を払わなきゃいけないんだから。でどうしてかって言ったら、自分の年金だ自分の保険だそういうの全部解約して、でもそれにずっと、それでもう自分を本当にどこまで空にしてもいいっていう感じで主のしもべとして働いているわけなんです。だから時々私は思います、ああ生かされるお金ってどれだけ幸いなんだろう。皆さんが本当に必要なものというのはイエス様が聞いてくださると、必ずイエス様の方法でそれを知ってください。本当にそれをイエス様を信じてから私は 当にいろいろと実感しました、ね、その伝道師さんはイエス様をずっと呼んでいたから、ね、夫を愛してそれで夫を新しくしたいからずっとずっとイエス様を呼んでいたから、ね、主はそのイエス様を呼んだその伝道師さんの、ね、痛み、ね、その愛に応えてくださってそしてそういう欲求働きをしてくださったわけなんですね。だからイエス様にあって栄光のために必要なものというのは必ず与えてくださいます。その伝道師さんはイエス様の栄光のために自分の夫を、ね、牧師にしたかった。だからもうあらゆる努力をしたということだからそのことについてイエス様は見事にそれを答えてくださいました。皆さんも私も人生を生きていれば自分の手には負えない問題があります。でもそれをただ単にああこれが解決されたら私が楽になるということだったらもう良くないんです。そうじゃなくてこれが解決されたら、ね、本当にイエス様の栄光ということでイエス様にお願いをすること、それがとっても大切なこと。その時ね、その伝道師さんがこう言ったんですよ。私アメリカにかけているなんか保険がある、ある保険がある。で、その保険が降りた時にはそれをお返ししますっていうことをおっしゃってたんです。だからその保険が降りて私にそのお金が返ってくるのかどうかわからないけど、私はそれはもう自分の手から離れたものなんで、だから証しはしてもそれが今戻ってくるっていうこととして私が願ってはいない。まああれば多分戻ってくるでしょう。でもこれを言ってるのを見てるとね、もしかしたら近いうちにまた戻ってくるのかかもしれないですね。そうです、本当にイエス様に会ってイエス様助けてって子供のためにお願いしたり、また夫のためにお願いしたり、教会のためにお願いしたり、兄弟姉妹のためにお願いしたりということはよく主が答えてくださいます。なぜかというとお願いするという言葉の中には愛があるからなんです。憎たらしい人のためにはお願いしない、ね、この今賛美見てると愛の手が動き、ね、とか打たれた傷ついた手が私の上にとかね、でそういうことがあるでしょ。これ全部愛によることなんですよ。だから愛による願い事っていうのは本当によく聞いていただけるということだから、主は何を言ったかって言ったらあなた方はお互いのために祈りなさいって言ったんですよ。愛を持って、ね、そうすると愛を持った祈りの働く力が、そうです、清い心で愛を持って主の前でまだ祈っていきたいと思います。主の愛が今誰にとどまってほしいでしょうか。主の愛がその問題の上に主の愛、その人の上に主の愛、それを置いて今祈りたいと思います。
Thank you. Thank you.
そこには、ね、祝福があります。全能なる主の御手が包んでますから、全能なる主の御手がそれを包んでおりますから、イエスよ、あなたの全能なる御手を感謝します。イエスよ、あなたの全能なる御手を感謝いたします。イエスよ、感謝します。あなたに感謝します。単なるゴスペルではなく、主よ、あなたにより頼む祈りのゴスペル、そしてあなたに出会うゴスペル、あなたに癒されるゴスペル、あなたに会って解決に向かうゴスペル、あなたに会って欠けているすべてのところが整えられて、そして健やかになるゴスペル、すべての混沌としているこの闇を光であるイエス・キリストを照らして実情をもたらすゴスペル、そして和解をもたらすゴスペル、解決と祝福をもたらすゴスペル、主よ、あなたが アボイスとしてここで行われるゴスペルは、主よ、あなたが重荷を負っているものよ、みんな私のところに来なさい、私があなた方を休まそう。これがこのゴスペルであることを主よ知りました。ハレルヤ、感謝いたします。重荷を負っているものがここに来て、主よ休んで新たに力が与えられて、そして主よあなたへの働きが本当に素晴らしくできますよ。このゴスペルを通して、主よあなたの御国の枠を大きく大きくしてください。そしてこのゴスペルを通して、萎えている教会が、萎えている兄弟姉妹が、萎えている先生方々が、休んで新しい力を得て、そして主よあなたが願っているあなたの働きを本当に素晴らしくまだすることができますよ。このゴスペルを通して、主よイスラエルの崩れている城壁をあなたが立て直して再建してください。そしてこのゴスペルを通して、一人一人の家々をあなたが再建してください。このゴスペルを通して、主よ貧しくなられているその経済をあなたが再建してください。このゴスペルを通して、体と心に欠けを覚えているものに癒しを与えて、健やかに主が彼らを再建してください。このゴスペルを通して、主よこのゴスペルに出会ったすべての人々が真の声である主イエス・キリストに出会って、そしてそのイエス・キリストにより頼む信仰に生きることができて、イエス・キリストと共に歩み、イエス・キリストが一人一人に望んでいるイエス様が満足するまでの人生を、このゴスペルを通して、主よ補修され再建されて復活されて生きることができますよ。イエス様がこのゴスペルを支配して祝福してくださることを感謝いたします。アボイス、イエス様の声です。私たちはモーセにもエリアにも聞きません。ただイエス様に聞きます。今日初日ここに会って、私たちはあなたに賛美の捧げ物をしました。主よあなたが私たちの賛美を受け取ってください。そしてここをあなたの血潮で清めてくださり、あなたの命で満たしてくださり、ここがイスラエルの賛美の中におられる主がおられるところとして、ここをあなたが受け取ってください。一番最適な時間を私たちがここであなたの働きができますように、一番最高の時間をあなたが私たちに与えてください。あなたが望む一番最適な時間を抑えることができますように、他の人々がその時間を抑えることがないように、イエス様あなたがここを確保してください。主イエス・キリストの御名によって必要な時間を、イエス・キリストの御名によって反抗を押します。主が与えてくださることを信じます。ここを命を働く多くの者が集うとことしてください。教団教派を超えて多くの者がここに集い、ここでイエス様を働くことができますように、イエス様助けてください。 今から主よ、あなたが油を注いでくださってパスターを通して主よ祝福の御言葉をいただきます。主が私たち一人一人に油を注いでください。語る口も聞く耳も受けたまえる心もあなたが受け取ってください。油を塗ってください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
祝福の御言葉は御言葉そのものを可愛しみを読んでいただきます。でその間私は14番の賛美をします。
イシオイシオ
アレルヤ。今14番を開いていただきます。イザヤ53章と54章を続けて読んで読み終わったら賛美に入ってください。
14番ですか。私たちの聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の御前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。私たちが見とられるような姿がなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えはない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、 裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことをだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたこと。彼の墓は悪者と共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったから。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができる。主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け前として与える。彼は強者たちをふんどり者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられた。 軍の主、あなたの贖い主、イスラエルの聖なる方、全地の神と呼ばれている主は、あなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻を通して見捨てられようか。若い時の妻を通して見捨てられようと、あなたの神は仰せられる。私はほんの少しの間、ほんのしばらくの間、あなたを見捨てた。あなたを見捨てた。憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく、私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持って私はあなたを憐れみ、主は仰せられる。このことは私にとってはノアの日のように、このことは私にとってはノアの地のように、私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓った。そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。あなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛は、移らず、私の平和の契約は動かない。私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ主は仰せられる。苦しめられ、持って遊ばれて、慰められなかった女よ、苦しめられ、持って遊ばれて、慰められたらなかった女よ、慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの右を安置物で覆い、サファイアであなたのもといを定め、門を皇居にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちは豊かな平安がある。あなたは義によって固く立ち、生贄から遠ざけられ、恐れることはない。恐れが遠ざかれ、それが近づくこともない。攻め寄せるものがあっても、それは私から 得たものではない。あなたを責める者は私によって倒される。あなたを責める者は私によって倒される。あなたを責める者はあなたによっても倒される。見よ、炭火を吹き起こし武器を作り出す職人、創造したのは私である。炭火を吹き起こし武器を作り出す職人、創造したのは私である。それを壊してしまう迫害者を創造したのも私である。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立てなくなる。まだ裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受ける、これが主のしもべたちが受け継ぐ分である。私から受ける彼らの義である。主の
自分を救える。
悪者の計りごとに歩めず、罪人の道 道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに回った木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。その人は何をしても栄える。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違う。まさしく風が吹き飛ばすもみからのようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立って殺せず、罪人は正しい者の集いに立てない。悪者な悪者は裁きの中に立ち応せず、悪者は悪者は裁きの中に立ち応せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅びくせる。主よ、あなたは正しい方です。鬼人はいない、一人もいない。私たちを主よ、非なるたった一人の方イエス・キリストに継ぎ木し、イエス・キリストに継ぎ木されたものとして、その枝として主が義人を数えるとき、その枝である私たちも鬼人の一人として、顔弱鬼人キリストに継ぎ木されて、その枝であるからキリストにあって鬼人、イサクは鬼人、イエスキリストにあってイエスキリストに継ぎ木されて、イエスキリストの枝になっているから、イサクは鬼人、金一本は鬼人、イエスキリストを信じ、イエスキリストにあってイエスキリストに継ぎ木されて、その枝になっているから、金一本は鬼人。水野清は鬼人、イエスキリストにあってイエスキリストを信じ、イエスキリストの孫となる不動の木に継ぎ木されて、その枝になっているから清は鬼人。水野恵美子は鬼人、イエスキリストを信じてイエスキリストに継ぎ木され、イエスキリストの枝になっているから鬼人。ウェイコは鬼人、イエスキリストを信じてイエスキリストに継ぎ木されて、イエスキリストの枝になっているから、ウェイコは鬼人。メグちゃんは鬼人、主イエスキリストを信じて、まことの葡萄の木であるイエスキリストに継ぎ木されて、 エスキリストを仰ぎ見ているから、めぐちゃんは非常に行方は鬼人、イエスキリストを信じ、イエスキリストに接ぎ木されて、まことのブドウの木であるイエスキリストの枝であるから、行方は鬼人、パスタは鬼人、イエスキリストを信じて、イエスキリストに接ぎ木されて、水路に回って、イエスキリストから命の水をたくさん飲まされて、その腹の底から命が川川と流れて、イエスキリストの命を多くの者に語り、流れ出し、多くの者をイエスキリストへと導いているから、パスタは鬼人、イエスキリストにあって鬼人、私たちは鬼人、イエスキリストの血潮によって鬼人、イエスキリストの命によって鬼人。ハレルヤ、主を感謝します。
歩きの幼子のようなもの、でもあなたをその唇を賛美で満たしてくださり、あなたはそれによって栄光を受けるになられました。私たちをこのように幸いの務めへと任じてくださったことをありがとうございます。これからのこの賛美をどうかあなたが導いてください。世の人たち、あるいは教会の中にいる人たち、主をあなたが集わせて、世の歌ではなく天の歌を歌わせてください。今日あなたがこのように導いてくださったことを感謝します。どうか一人一人のその唇から捧げられた賛美をあなたが受け取り、それを万の万倍へと祝福し、賛美が一人一人の城壁となり、夜守りとなり、助け主となり、愛する方のもとへと導いてください。どうか汚い心で、自分中心の心で賛美を捧げ、その夜回りが打ち叩
枯れることがないように。ただあなたを愛し、いつもあなたを慕い求め、門を叩き続け、あなたを求め続ける私たちでありますように。この祈りを私たちの尊き主愛するイエスキリストを身の上で祝福して祈ります。
アーメン。
ハレルヤ、感謝でした。ハレルヤ、感謝でした。
あれ中に何があるんですか。17
月の年齢で何が書いてあるのかちょっと見たいですね。海は中で今後は何かあ
るのか録音できるようになってるんだ。もう声が続かない、こうしゃがれ声で声が出ない。
中に機械があるから全部使える。これがあるとねすごいやりやすい。
じゃあこれ足りないのはちょっと買ってこようかな。自動販売機があるから、
うん、
ここにある？파악을 해야지 다음번부터 쓸 수가 있으니까. 기계에 대해서 모르면 전 쓰지를 못해서 그렇지. 기계를
설명을 듣는 게 아니었어? 여기 관리인 불러갖고 그냥 아무거나 막 말했다가
여기 있어. 도리아츠카의 세트메쇼.
죄송합니다. 그거 도리아츠카의 세트메쇼 말해.
오늘은
어떻게
보도 돼요?
아, 오미야로 다녀요, 우리 남편이.
어려.
그래가지고, 5시에 밥을 먹어야 돼. 도시락을 싸갖고 다니잖아. 도시락, 거기는 못 먹겠대요. 그, 여, 2시간 걸리니까, 5시에 나가요.
오미야까지.
어. 5시 10분에 밤.
운전해서 가셔요?
아니요. 대차 타고 가요. 그러니까, 피곤해 죽으라고 대차비가 2,000원이야. 어.
그거 안 줘요?
안 줘요. 오야가, 오야지가 저기 반은 부담해준다고 한대. 그냥.
야, 전차비.
그니까, 막 아주 이번 달에, 저기 뭐, 애 학기 마지막 학기 넣었잖아요. 힘들어 죽겠어요.
그래서 좀 힘들어.
맨날. 5,000원만 꽂자, 뭐, 얼마만 꽂자. 아는 사람들한테 다 지금 그렇게 하고 살아, 우리. 이번 달까지는 힘드니까. 그 여파가, 그 월급 못 받고 놀았던 여파가 오래 가네. 그래야지. 오, 그래도 이번엔 오야지 좀 괜찮은 사람 만난 것 같은데, 뭐, 바꿔봐야 알지.
한국 사람이에요?
응. 바꿔봐야지. 그거 죽으려고 그래야지. 그 다음 주부터는 또 조금 가까운 데로 오나 봐. 다음 주부터는 쇼핑으로 가지. 아, 몸은 내려다 죽겠어요. 이렇게 못 가요.
그러면 새벽 기도 항상 드리는 사람은. 나는 옛날에 새벽 기도 가느라고 애기가 너무 자니까 아침에 새벽에 찬바람 쉬기가 싫어서 애를 기도하고 눕혀놓고 갔다 왔더니 애가 자다가 일어나서 보니까 아무도 없으니까 바깥에 나온 거야. 잠옷바람이 바깥에 나왔고 애기가 엄마를 찾고 다니니까는 길 가는 어떤 남자가 애를 데리고 집에를 들어와갖고 애를 봐주고 있어.
어머!
그래도는 다행이네. 나쁜 짓 안 하고.
그러니까 아기를 데리고 집에 들어와갖고 그래갖고는 아기를 봐주고 있더라. 그러면서도 새벽기도 안 가면 찜찜해갖고 새벽기도 가느라고 그러고 다녔더니
맨날 그 시간에 일어나기 때문에 일어나서 기도는 해요. 성경 읽고 잠언 읽고 제일 좋아하는 시행 있고 시스타가 권사님한테나 부탁할 거 있는 나중에 조용히 막 뭐 두 문제 그런 거 아니야? 나중에 부탁 조용히 시간 좀 내주세요.
술 안 마셨다 그래.
두 문제. 주님한테 간구하면은 지금 조금씩 더 필요한 걸 채워주시더라고.
주님 수고해드리고 말했었네.
아, 죽구나. 아, 기고해도요?
나까 샤츠 펠리.
이마.
뭔가 보일까?
아,
뭔가 보이고.
지금 멈췄어.
아, 네네네, 컸다.
코코니 하지 마세요.
こっちが、 もしかして音が消えてるのかもしれない。 あ、 これできた。
이건 조명인 것 같아.
아, 세션에다.
안녕. 안녕, 조심. 이거 어디 놨어?
はい。 아까 뭐 올려.
매구미상이 사기 물 만졌는데
샤워할때 어디 갔으래요? 아 이마 기했다.
스피커 우연이야 말이 나와서
来てて来て帰って、お仕事してる日でしょ、金曜日で皆さん、だからもう来て参加して帰って、ということだから、できたら午後6時から帰りたいんです。そうするとみんなが来れるから。そうだね、午後6時からだとね、本当にみんなが抑えてる。
なるほどね。
3月までがもう全部抑えられて
る。
今4月を今予約してるんだけど、4月申し込みが多かったらあれだって、それ抽選、
あ、抽選になっていいね。
だからもう4月は全部抑えて、
暖房が効いてるのね。なんかこう飲み物を持ってこないと声なんか出ないね。
そうです。
ね、だけどここでは飲んじゃいけないって書いてある。
飲むんです
けど、
どきのとく行って飲んで落ちてるかな、心配から飲んないの方が、
そうですね。
ちょっとね、このビルで道路だから、やめなんです
よ。いいけど、距離行くから。
はいはいはい、
距離借りてくるわ。冷えたわ、トイレ行ってこれ行きたいぞって言ってこれ。確かすぐそこに出たとかあったわ、今来る時に見たわ。はい、
どこ行ったの？1個がね、用紙、奥が用紙、2個したの。
要があるもんね。
あれが仕事、皆さん仕事持ってる。だから来れない。
違うの繋がってんじゃない。外に出るあれじゃないんだ、
糸が。でも全然いっぱいじゃなくて他の教会の糸、うん